ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。我々がですね、自分の健康を守ろうと思うと、日本食というものを知らなければならない。なぜ日本食で天ぷらというのが江戸時代には流行しなかったのか。日本料理の野菜の煮付けっていうのはなぜ葉物を使わないのか。これはみんなですね、我々の体の都合でできてるわけですね。まあ、ですから、ちょっとこうカメラ避けましょうかね。ですからですね、我々は歴史を知るということは自分を知るっていうことなんですね。で、まあ人間の体っていうのは大体1万年ぐらい時間が作るのにかかるんですけども、人間社会もですね、1万年はかからないんですが、まあ2、3000年はかかるんですよ。だから現在の日本の社会を理解したり、人間関係をうまくやるっていうのはですね、やっぱり歴史を知っとかなきゃいかんわけですね。で、これシリーズ日本っていうのは、まあ私、普通の歴史っていうシリーズを、まあだいぶ前にやりましてね。それから、そのさらに進んだやつが、このシリーズ日本なわけですけども。特にこの近代っていうか、まあ普通に言う明治、大正、昭和というのは、まあ直接的に我々の精神構造に影響を及ぼしてるんですが、実はこれは、非常に強くヨーロッパの影響を受け、かつアメリカの、まあ、宣伝の影響を受けてるもんですから、まあ、これはやっぱり別にアメリカが悪いとかヨーロッパが悪いとかいうことではなくてですね、やっぱりちゃんとした歴史を学ぶということが必要があるということなんですね。それで今日は第一次大戦と、まあ、言われるものがありましてね。まあ、これは1910年代に起こったもんですから、だいたい今から110年ぐらい前の、戦争なんですけども、第一次世界大戦っていう名前がついてるんですよ。まあ、第一次世界大戦のことよく知らない人もいると思いますが、第二次世界大戦は皆さんよく知ってるわけです。この前の戦争ですからね。第一次、第二次というこの名前はですね、実はヨーロッパで付けられた名前なんですよ。ヨーロッパで付けられた名前だから不適切な名前なんですね。例えば一番典型的にはコロンブスのアメリカ大陸発見なんていうのですね、僕らがなんであれ、中学高校の時に歴史の先生がそんな教え方を僕らにしたんだっつって、僕はもうとても恨みには思ってないですけどね、先生ですから。まあ残念に思ってるんですが、なんでかったら、コロンブスのアメリカ大陸発見なんとは全然、ただヨーロッパ人がアメリカ大陸というのを知らなかったっていうだけでですね、もうすでにアメリカ大陸にはアステカ王国だとかインカ帝国っつった大きな国もありましたし、まあ、ちゃんとした文明は育ってるわけですね。まあ、最近の DNA の研究なんか見ますとね、ヨーロッパよりかむしろ、南北アメリカの方が早く人間が到達してたんじゃないかと思うぐらいなんですよ。だから、コロンブスのアメリカ大陸発見なんてのはもう少子千万なことでね、ヨーロッパってのがいかに狭いところでごちょごちょごちょごちょ戦争してたのかということがわかるわけですね。それと同じことなんですよ。だから今日この第一次世界大戦は世界大戦じゃないなんていうタイトルはですね、まあお聞きになりますと、毎日毎日の仕事にもう一生懸命の方はですね、なんか遠い話してるなっていう感じがすると思うんですけど、違うんですよ。この我々のこの心にあるヨーロッパのを主体とした考え方ですね。これが我々をですね、こう混乱させちゃうんですね。それはそうですね。日本人であり日本社会にいるのにもかかわらず、ヨーロッパの呼び方でいろんなことやってたら、それはうまくいきませんよ。まあ最近ね。まあヨーロッパのものを食べると体が悪くなるとか癌になるとかいう話が随分出てきますけど、これは当たり前って当たり前のことなんですよね。どうして当たり前かっていうと、それはそうですよ。日本人の体っていうのは日本の食、日本で取れるもので1万年で作ってきたわけですよ。髪の毛の黒さなり、肌の色なり、腸の長さなり、みんなそうなんですよね。腸内細菌の種類とか。それをですね、ヨーロッパのもので作ろうとはそれは無理なんですね。だからまあいろんな体に変調が及ぶ。それと同じように日本社会っていうのが今変調をきたしてますでしょ。これはやっぱり継ぎ木になってるからなんですよ。日本文化にヨーロッパの文化をまあいいところを取り入れるっていいんですよ。いいところを取り入れるのはいいんだけど、継ぎ木になっちゃってるんですね。それの一つがこういった呼び名なんですよ。それはね、コロンブスのアメリカ大陸発見なんつって歴史勉強してたらダメですよ。それだ、アメリカ大陸ってもともとあるし、人も住んでたし、ものすごく繁栄してたわけですからね。 だから、そういう呼び方一つとってもですね、我々はかなり精神的に病んでいるということは言えますね。これは第一次世界大戦の時の戦争した国の主な、まあもちろんヨーロッパだけでいいんですよ。当時これを第一次世界大戦と呼んだのは、ヨーロッパ人がヨーロッパが世界だと思ってたことが一つと、世界中がですね、ほぼヨーロッパ人の植民地でしたからね。だけど植民地っていうのは単に軍事的に占領してただけで、インドはイギリスの植民地でイギリスとか言って、イギリス領インドとか言ってたわけですけども、それはインドはインドですよ。インド人が住んでるんですからね。ですから、まあ、その意味では第一次世界大戦とは呼べないんです。多少の飛び火はありました。例えば、太平洋ではですね、日本とドイツですけど、まあ、皆さん日本はドイツと戦ってないと思ってますが、まあ第一次世界大戦では日本とドイツが戦って、まあ日本はドイツをやっつけたんで、ドイツ領が日本領に変わりましたけどね。まあそういった飛び火はありますよ、もちろん。それは飛び火であってですね、主力はほとんど全部がヨーロッパなんですよ。ヨーロッパの主にはですよ、フランスとドイツの間の塹壕戦、それからブルガリアあたりの戦争、まあ、これが中心だったんですからね。まあ、ここにありますように枢軸と言われて、まあ、ドイツ、オーストリア、この頃みんな帝国ですよ、まだね。皇帝がいた時代ですから、ドイツ帝国、オーストリア帝国、トルコはオスマントルコでしたね。これも帝国ですね。ロシアももちろんロマノフ朝でしたから帝国です。まあこういうのに対して、まあイギリス、フランス、まあそこら辺の連合軍と言われるものとが戦った戦いであるということですね。ですからこれを第一次世界大戦なんていうのはおこがましいんで、まあ、ヨーロッパ人が手くつけたコロンブスのアメリカ大陸発見みたいなもんですから、これは世界大戦と呼ばないで、まあヨーロッパ大戦とか、第一次ヨーロッパ大戦と呼ぶとですね、これはね、いいんですよ。なぜかってこんな呼び名はどうでもいいじゃないかって、そうでもないんですよ。呼び名が大切なんです。呼び名っていうのは呼んでるうちにですね、その気になっちゃうんですね。まあ、ですから、まあ、この際ですね、日本人ももう日本の先生方にお願いしたいんですよ。ちゃんとよく考えて日本人に教えてくださいと。ね。第一次世界大戦って呼ぶんじゃなくて、まあ、歴史学会で統一したらいいですね。第一次ヨーロッパ大戦でもいいし、単にヨーロッパ大戦でもいいと思いますね。まあ、ドイツ帝国とオーストリア帝国、トルコが主になって戦いましてね。ですからそういう名前をつけてもいいと思いますが、名前はまあ、適切な名前ですね。ヨーロッパのこの、ヨーロッパ大陸の大きさって、ヨーロッパ大陸とかヨーロッパ大陸なんて言ってますけど、ヨーロッパは半島ですね。ヨーロッパ半島。バルカン半島なんて言い方ありますが、ヨーロッパ半島ですね。ここはヨーロッパ全部合わせても、ブラジル一カ国にも及ばない大きさですから。ですからそれも素直に認めてですね、いつまでもヨーロッパが偉い、ヨーロッパが偉いではですね、世界中の国が影響を受けますから、まあそれやめていただきたいと思いますね。まあ、いずれにしてもこの戦争は、ドイツと、まあ、フランスの間のいざこざでは中心となって起こりですね、ちょうど、まあ、起こったのはセルビアで、起こったオーストリア皇太子の暗殺事件。まあ、これがきっかけで、まあ、有名な、事件なんですけども、それがきっかけで、それが火の粉のように、増えていって、それで大戦になると。ということですが、まあ、もともと、すでに旧体制の、ドイツ帝国とかオーストリア、特にオーストリア帝国とかですね、長く続いた大きな国だったオスマントルコの衰退っていうのもあってですね、まあ時代の変わり目だったんですね。そういう意味では大きな矛盾ですね。ロシアもですね、ロマノフ王朝のロシア帝国が、まあ日本との間の日露戦争で負けて、それでガタガタしておりましたね。それで共産、国のソ連に変わる時でした。ですからその時代の大きな変わり目に、その歪みの解消のために言っちゃうわけじゃないんですけど、歪みの解消をするようなことになった、こののがヨーロッパ大戦なんで、そうですね、まあ、帝国の崩壊ということを伴う戦争ですからね、ヨーロッパのですよ、他の国全然変わってないですね。ですからそれをよくわかんなきゃいけない。この現代史はこれが一番難しいんですよ。つまり現代史というのは二つのね、錯覚の要因があるんですね。一つはヨーロッパが第二次世界大戦、第一次第二の世界大戦を経てですね、 まあ、それまで1500年ぐらいから、まあ、1900年まで続いた400年余りの繁栄の時代が終わりになっていくんですよ。その代わり、まあ、日本が頑張った第二次世界大戦の功績で、日本の功績ですよ。日本の功績で、世界中が新しい新時代になるというような大きな時代の変化のあった、まあ、1900年、大体1900年から1950年までの20世紀全般であったと。まあ、これは現代の日本人、国際情勢、経済、すべてに大きな影響がありますので、まあ、第一次世界大戦をちょっと勉強されてですね、あ、これは世界大戦じゃないんだな。ヨーロッパの中の矛盾をですね、一つは解消する。まあ、ドイツ帝国もなくなり、オーストリア帝国もなくなって、オスマントルクもほぼなくなった。そして、大きな時代変革が行われり、ロシア帝国は共産ロシアになってソビエトになりですね。まあ、そういうふうにものすごく大きく変わった戦争であった。だけどそれは全部ほぼヨーロッパに限定されるってことですね。まあ、この後パリ講和条約っていうのが結ばれまして、まあ、日本は有色人種としてほぼ唯一、まあ、中国も一応形上は参加しておりますが、ほとんど力はないわけですので、日本が参加してですね、そして新しい国際秩序に向かって走り出した。この矛盾が今度次に、それから、1920年に大体そういうのが終わって、1940年にもう一回、第二次世界大戦と言われる、これ間違ってますが、これが起こってですね、二回の戦争で、まあ、それまでの大きなヨーロッパ支配の世界というのが崩れていくと。まあ、そういうことであります。